皆さん、いかがお過ごしですか？西村かなほです。ここからのお時間は妊活ラジオ、先端医療の気になるあれこれをお届けします。毎回妊活に関わるゲストをお迎えしたり、不妊治療の最先端技術などをご紹介していきます。お話を進めていただくのは、スペイン発の不妊治療を専門とした遺伝子検査会社アイジェノミクスジャパン日本法人代表の龍太郎さんです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。今日は妊活研究会主催、東尾理子さんにお話を伺います。今日のテーマは妊活研究会1周年記念についてです。
この番組は、不妊治療に関わる遺伝子検査の専門家、アイジェノミクスジャパンの提供でお送りします。太郎さん、今週もよろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
はい、私どもは人形町にございますアイジェノミクスの日本支社からお届けしているんですが、今日はズームがつながっております。この方につながっているんですよ。東尾理子さん、
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。龍太郎さんも何度もお会いされて、はい、いらっしゃる。
先日、今日のね、テーマなんですけど、先日、妊活研究会の1周年記念ということで、パーティーを、
はい、
やっていただいて。
ありがとうございます。
いえいえいえ、お呼びいただいて、本当に楽しい会で、
はい。
はい。前ラジオ出ていただいたね、小松原さんとか、浅田先生とか、もう皆さんいらっしゃる中で、いろいろご楽しくお話をさせていただいて、ありがとうございました。
はい。そんな東尾理子さんなんですが、リスナーの皆様も、東尾理子さんのことご存知だと思うんですが、改めてリスナーの皆様に自己紹介をお願いしてよろしいでしょうか。
はい、何にしましょう。一応プロゴルファーやってましたかな。はい、今は自身子供3人いるんですけども、3人とも妊娠治療を通して授かったことをきっかけに、今この妊活をされてる方でとか、妊活をしている方のサポートしている方のサポートというか、お手伝いを10年間ほどボランティアでやってたんですけども、しっかりもうちょっとなんか本腰入れてやっていきたいなと思って、今その今龍太郎さんがご紹介いただいた妊活研究会っていうオンラインコミュニティを立ち上げて、はい、活動しています。
ありがとうございます。じゃあですね、その妊活研究会について改めて理子さんの方からご紹介いただいてもよろしいでしょうか。
はい、私今さ、子供長男も上から10歳、6歳、7歳かなになってるんですけども、治療は進化していってるんですけども、やっぱり悩みって変わってないなって、やっぱ10年間経っても感じたものがあって、みんな病院選びとか正しい情報は何だっていうことをやっぱもう模索して、まさか自分がっていう方も多い中でいらっしゃるので、そういう方のために本当に正しい知識を専門家の方々に、紹介していただくっていうことと、やはり最新の情報っていうのは大切だと思うので、いろんな最新の情報をお伝えできるコミュニティ、妊活研究会っていうのをオンラインサロンをやっております。生殖専門医の方々と対談させていただいて、有名なクリニック、有名だって言ってもあれですね、東京、福岡、大阪にまで行って、院長先生のお話を聞くと、その病院の特色が分かるので、その毎月一度いろんな先生にお話をお伺いしてるんですけども、その動画をきっかけでやはり転院されたっていう方も多いですし、私も知らない病院のこととか、先生ってこういう先生だったんだみたいな、こんな病院によってね、やっぱ全然特色違うんですよ。
はい、
龍太郎さんご存知だと思うんですけどね、はい、
先生のね考え方、治療に対する方針とか考え方がやっぱりお一人お一人違うっていうのはすごく感じますよね。
そうすると、同じ目標にしてるんですけど、やっぱりその行き道、ルートが違うので、やはり院長先生のお話を伺うっていうのは貴重な機会だなと思って、妊活研究会の中でも一つのポイントとして、専門医の方と院長対談をさせていただいてるっていうのが一つあります。
そのサロン の, あのホームページでやっぱり今その先生との対談がすごく今あの目立ってるなっていうのを感じます。
本当ですか、はい、11月は東京のリプロダクションクリニック東京の石川先生にお話をいただき、はい、10月は加藤レディースクリニックの加藤先生、私その動画で初めてあのお話ししたんですけど、私は加藤レディースで3人とも授かっていて、うん、加藤先生に久しぶりにお会いして、多分皆さん先生ちょっと丸くなったなっていう私もイメージ すごく先生のなんかあえて動画をあの編集なしの素人動画みたいな感じで載せてるんですけど、またここが先生のこのなんかチャーミングさとかいろんなとこあの出てるんじゃないかなと思って、
可愛らしいのでぜひ、ね、いつもパッションはすごく感じますんで、ちょっとじゃあ対談楽しみにしてます。
加藤先生、
はい、はい、
あ見てください、はい、10月に加藤先生が来ますし、はい、はい、あのいろんな病院のクリニックの先生方にはいやっていただいてます。
他にどういう活動がありますか。
はい、他にどんどん言っちゃっていいですか。
はい、はい、
あのいろんな専門家の方々にあと妊活講座をしていただいておりまして、さっきお花の名前出た小松原千秋さん、不妊症看護認定看護師の方に講座をしていただいたり、助産師の方にやっぱり体を整えないと、はい、妊娠するための出産するための体の準備っていうかあのために助産師の方にこうストレッチとエクササイズをすることによってみんな少し呼吸が深くなるとか、あの体がなんだろう肩こりが治るとかもそうなんですけど、あのいいルーティーンとしてやってくださってるようになってたり、あとは漢方に興味がある方も多いと思うので、中医学の薬剤師の先生に漢方の視点からお話をいただいたり、あの心理カウンセラー公認心理師の今井彩子さんには、やっぱり妊活って心のなんかこう重たい部分とかが出てくるので、あのブラックな自分との付き合い方みたいな話を
いろんな角度が、
あ、そうですね。やっぱりなんか寝られないっていう方も多いので、寝られるためにはどういうことができるよみたいな、人付き合い、自分との付き合い方、人との付き合い方の話をあの新規の方にしていただいたり、新旧やっぱりやはり私も新旧やってたんですけど、私は新旧リラックスもできるし生理も整ったので良かったなと思うので、新旧 の, あの助体験先生にはその新旧の分野からとか、あともち人間の体は食べ物でできてますよね、はい、なのでその栄養分子学的に吉富信長さんにはその栄養学のことをお話しいただいたりとか、あと仕事の両立も大変なので、あのその仕事のことの悩みをあの相談いただけることとか、本当にすごいスペシャリストの方に定期的に月に多分だからこれは毎月6個のスペシャリストの方が毎月6個やっていて、
はい、
で他にマンスリーで、これはもうリュウタラ様ありがとうございました、
はい、私でもまだね1回しかやってなくて、ちょっとまた次やります。
あ、お願いします、はい、やっぱりそのなんか今なんかこの最新のね、検査とかのことも知りたいっていう方が多いので、その最新の情報をいただいたり、あとやっぱり養子縁組とか卵子提供とか、はい、頭の片隅にあるけどなかなか情報を自分からたどり着きない、着きにくいっていうあのこともあの講座をいろいろしていただいたりしてます。
はい、あの妊活研究会ちょうどね1周年立たれていらっしゃって、はい、まあ、今は、はい、あのお伝えいただいたようにいろんな先生方いろんな方々とのこう、まあ、ネットワークとかも広がったところだと思うんですが、うん、率直な1周年のご感想ってどんなところありますか。
そう、1周年本当あっという間だったんですよね、うん、基本この講座とあとコミュニティとしてやっぱり皆さんの相談のとかの愚痴の吐き口になろうっていうことで毎日あのズームのお話し会っていうのをしてるんですね、
はいはい、
週末平日毎日やってるので講座があるか、はい、お話し会があるかなので、すごい皆さんといろいろお話をほぼ毎日何かでしていると1年間あっという間で、あの妊娠できましたって言ってなんかちょっと寂しいんですけど、そのサロンを卒業されていく方もいらっしゃるので、けどそうするとこの前も1周年でリュウタラさんに来ていただいたあの交流会もしてるんですけど、 あの月に1回リアルのなんかランチ会とかディナーとかで皆さん交流してるので、はい、あっという間で本腰入れてやってよかったなっていうふうに思いますし、やっぱりなんか皆さん嬉しいっていう反響をいただくと、勉強になったっていう声をいただくと、うん、活力にもなります。
未来の赤ちゃんのために子宮内膜の環境を整える
エラ、エマ、アリス。
不妊治療の患者さんを思う遺伝子検査のアイジェノミクスジャパンです。
引き続き妊活研究会主催でいらっしゃいます東尾理子さんにズームがつながっております。後半もよろしくお願いいたします。
お願いします。はい、理子さん、前半で自己紹介のところでお話しいただいたんですけれども、ご自身が妊活経験されて、ただそこから今回のこう妊活研究会という形ができるまでやっぱ10年近い時間があったんですけれども、その間にどうしてこういったこう妊活の支援とかを始められるようになったんですか？
自分が妊活してる時に、お茶会っていうのをやっていて、
はい、
長男の時もともとやってたんですけど、自分が始めた理由が、自分やる時にネットの情報だけよりも実際にやってる方との話を聞きたい、教わりたいと思って始めたんですけども、全国各地回っていくと、じゃあこれからここでやりますって言うと、その日だけでも100人ぐらい集まるぐらいすごい反響その時あって、で、地方 と都市部と悩みが違ったりするなっていうのを感じたり、あと私も会を重ねていくごとに、自分がこう教わる場からお伝えできるような立場になってきたのもあったんですけど、最初皆さん見ず知らずの人が集まるところに、はい、なんか知らない場所にすっごい不安な表情でいらっしゃる、
そうですよね、
誰も一人も知らないっていうところに行って、はい、初めましてなのかみたいな感じなんですけど、あえて別にその自己紹介とか何もせず、5、6人のテーブルで固まってこう100人ぐらいになっちゃうんで、なんかこう来た人順で座ってると、なんか話してくださいよみたいな感じで私席を回っていってたら、2時間ぐらいやってると、もうみんな今日ここで会ってさよならする人だからっている旦那の愚痴とか悪口とか文句とか、嫁姑のなんか会社の上司のなんか愚痴みたいな、向こうもわーって話してると、すごい帰られる時にはすっきりした表情で、
そうなんです、
もう時間が足りないって言ってみんな2次会3次会に行って、そこからひとみちゃん、森ひとみちゃん、今その廊下を NPO を作って、ひとみちゃんもそこがきっかけで、はい、NPO を作ったりとか、はい、皆さんそれぞれこう仲間ができて、いろんな情報交換していくと活力になったっていうふうに言っていただいてたので、こそこそ続けてたんですけど、やっぱ自分も子供に子育てとか忙しいし、もう自分が出産した人からそんな会いたくないかなと思ってやめてたんですけど、はい、なんかコロナ禍でクラブハウスができて、
はいはい、
ちょっと久しぶりにちゃんとお茶会リアルでできないけど、クラブハウスでやろっかって言ってやってたら、はい、なんかいっぱいみんな悩み同じだなって最初お話しした後に戻ると感じて、はい、じゃあちょっとやっぱり皆さんになんかお金のサポートできないし、お医者さんができるサポートは私たちできないけど、心のサポートだったり病院選びのこうなんかコツみたいなのをお伝えできるかなと思って始めました。
確かに今おっしゃられたように、悩みが10年前と今と一緒だっていうところだと思うんですけど、妊活してる方は身近な人に相談しづらいっていうところはありますよね。
そうだから、知らない人だから言えることって多いらしい、
逆にそうですよね。
そうすごい、
しかも同じ悩みを抱えてる方が集まるっていう、やっぱり原点としてはちょっとコロナでできなかったと思うんですけど、対面でこういろいろ皆さんでお話しして盛り上がるっていうところが、やっぱりこう実感されたっていう
いや本当です。皆さん情報を得るっていうことも良かったとおっしゃってくださるんですけども、自分の中でいつも普段話せない内容を思いっきり話せるっていうことも、はい、女性はこう出すっていうことがストレス発散というか元気な活力にエネルギーになるんだなと思います。
そして妊活研究会をこう開始されてからこう広がっていった新しいご活動もあるんですって？
うん、
やっぱりそのさっきおっしゃられたこうクラブハウスからつながったっていうところはやっぱすごくこうやはりなんかソーシャルメディアの力っていうのは感じますよね。
そうですね、はい、研究会から広がって今そのズームがあるので全国各地の方とやっぱりいっぺんにお話してきて、はい、お伝えできるっていうことも嬉しいですし、はい、今その研究会みんなの悩みを聞くからこそなんかあこういうふうに変わったらいいなとか今特に保険適用が始まって、
そうですよね、
嬉しい悩みと、うん、だからこそ出てくる悩みがあるので、はい、この辺のなんか署名活動とかも始めたりして、今署名活動2つ走らせてるっていうかやってるんですけども、はい、こうやって患者さんの声を広く届けられたらいいなと思う活動もしています。
ちなみにどういう署名活動かご紹介していただいていいですか？
はい、署名は1つ目が採卵の時の静脈麻酔なんですけども、はい、保険適用が始まって、全部のクリニックではないんですけども、関東近郊のクリニックですと採卵の時にね麻酔をしてもらえなくなったんです。痛いんですよ。もうこれちょっとコアな話ですけど、男性にのこうとこに針で麻酔せず刺しブスブス刺すってリュウタロウさん想像できます？
いやもう怖いです
そう、採卵ってすごい卵巣と睾丸ってで外に出てるか中に出てるかの男性と女性のやっぱり違い なのでその卵巣から卵を取る時に麻酔なしで何回も刺すって本当に辛くて、やっぱりそれが苦しいっていう方があって、選択じゃあそこだけ自費でって言っても混合診療になるからできなかったりと、もうすごく皆さん苦しんでるので、保険の点数はなかなか引き上がらないと思うんですけども、こういう状況がありますよっていうことで保険点数の引き上げを求めますっていう署名を一つしているのと、もう一つはこれ、はい、培養士さん、ね、配培養士さんが、はい、もう大切な、体外受精、顕微授精になると分かるようになってるんですけど、国家資格じゃないんですよね。なのでこれが国家資格になってくださることによって培養士さんの地位も確立されますし、私たちも安心して治療できるということで、やはりクリニック間での技術の差が大きいと思うんですね。でそれを国家試験にすることによって都市部の方が技術はやっぱり数もこなしてる分上手くなってると思うので、ゴルフもそうですけど、練習しないと上手くならないじゃないですか。球いっぱい打ったらまっすぐ飛ぶようになるので、それと同じようにやっぱり顕微授精もいっぱいやった方が上手くなると思うので、はい、なのでそのね、ちょっと格差があるかなっていう感じるところを国家資格になったら一定になればいいなというふうに思って、配培養士の国家資格化の署名活動もやっております。こちらの2つの署名は Change.org というインターネット上のサイトで署名ができますので、もしご賛同いただけたりご興味がありましたら見てみてください。よろしくお願いします。
次回も妊活研究会主催東尾理子さんにお話を伺います。それでは来週同じ時間にお会いいたしましょう。この番組は不妊治療に関わる遺伝子検査の専門家アイジェノミクスジャパンの提供でお送りしました。